はい、じゃあここで次のテーマに移ってまいりましょう。臓器移植を必要としている人と実際の提供数の現状についてでございます。今年初めて聞く人はこの数字聞いたらびっくりするんじゃないですかね、秋さんね、
うんうん、そうですね。まあそもそも我が国全国ではどのぐらい臓器提供がなされてるか、はい、亡くなった方からですね、実はコロナ禍でですね、2ヶ月前までで78ですね。
78、う
ん、で実は同じ時期の去年はですね125例もあったんです。同じ時期というか1年間ですね、うん、必要とする人はですね、今日のゲストから言うと腎臓で言うと1万3000人ぐらい待ってるわけですけども、うん、
全国で、
はい、で臓器全部で1万5000人ぐらい待ってるわけですね、
うん、
で臓器提供者125、1人から4つ臓器が出たとしても、あるいは5つ臓器が出たとしてもですね、到底追いつかないわけですよね。
うん、臓器を待ってる方と、提供される数に開きがあるってことはありましたけども、やっぱりその理由の一つに何でしょう、その提供される側の家族にそういう話をこう持ちかけていくような、なんか抵抗あったりするとかもあるんでしょうかね。
あ、そうですね、やっぱり以前のですね、救急の現場ではまた急に危篤になった患者さんを取り扱うわけですから、
うん、
ご家族の悲嘆っていうんでしょうかね、悲しみももう計り知れないものがあったわけです。ですから治療以外のですね、余計なことは言いたくないっていう土壌が実はあったんですね。
あ、
だけど今はやはり医療でも治せない、つまり危篤を診断したらもうそれで終わりかと、そうじゃないんだ、次のステージがこの人は最後をどう迎えたいか、その人の気持ちを聞こうじゃないかというふうなことが現れてきたわけですね、
うん、
実際これ国の調べなんですけども、
はい、
全国で亡くなる方の 74% の方が病院で亡くなってるんです、
うん、
その中で臓器提供の気持ちを持ってる人は内閣府の調査だと 43.1% ですか。
かなりの数字ですよ、
ですからそれを考えるとかなりの気持ちがあったにもかかわらず逃しているというふうに数字上は考えるべきなんですね。
なるほど、はいはい、
だけど臓器提供して本当に良かったとか、その私たちが想像を超えるような前向きな姿勢で臨むご家族も多いのも確かでした。
う
ん、その辺の全国調査もあるんですけどね、
はい、
じゃあ私の方から、
うん、今出ますか、
はい、紹介しますね。日本臓器移植ネットワークがですね、ここ最近その臓器提供を決めたドナー家族の意識調査というものを行ったので、いくつかちょっと紹介したいと思います。
お願いします。
まずあなたは今臓器提供したことを良かったと思いますかという質問に対して、思うと答えたのが 73%、
い
やいや、そうなんです、いやいや思うと答えたのが 15% なので、うん、合計で 88% のご家族が臓器提供して良かったというふうに答えています。
うーん、
次の質問ですね、この臓器提供の意思や希望をもうなくなってしまったご家族本人から聞いていましたかっていう質問なんですけど、いろいろ直接聞いていたとか、なんとなくそういう話があったとか、意思表示カードを持っていたとか、合計すると 45% の方が、亡くなる前にご家族の意思をしっかりと知っていたっていう報告なんですけど、
はい、
逆に 43% のご家族は全くご本人の意思を知らずにそういう状態になってしまったので、臓器を提供するかどうかご家族自身が考えて決めなきゃいけないっていうのが今の現場だということが分かりましたね。
なるほど。
で最後なんですけど、ご家族がその臓器提供を承諾した理由、どういうものがありますか。一番がですね、やっぱどこかで生きていてほしいという、そういう回答が一番多かったですね。2番目に誰かの役に立ちたい、ご家族自身もそういうふうに思ってご家族の臓器提供を決めたというコメントがありました。で3つ目が本人の意思を叶えたい、あらかじめ亡くなる前に自分は臓器提供したいと、ちゃんと意思表示していた、その本人の意思を叶えてあげたいということで臓器提供を決めたというふうにしてます。4番目が、本人の意思は分からないけど、きっと本人は賛成してくれると思ったということもあって臓器提供を決めた、そんなアンケート調査がありました。
すげえ興味深い結果これ、
ね、
臓器提供してよかったという数字が
まあ、だいぶ
結構高かったはずなんですね、
うんうんうん、
でもう一つのですね、大事なところとしては、ご家族はあなたの気持ち知っていたかという話の中で、 知らないといった人がまあ 45% ぐらいいたわけですけども、
はい、43波かな
3波かな、
はい、
危篤ですよという診断と、もう一つはその上で臓器提供の説明を受けてみるかいと、
うん、
2つ聞かされるわけですね、
はいはい、
今の法律上。その時に愛する家族を失う悲しみと、もう一つあいつどんな気持ちだったっけ臓器提供についてなんて、
うん、
意思表示がなければそっちも迷わなくちゃいけない、すなわち迷う人が、ね、43% もいるんだってことですよ、
うん、そうなんだよね。だから 45% の逆に聞いていたっていう人は、うん、まあ判断の材料にもなりえますけど、聞いてない 43% の人はこれは悩むよ、
うん、
で番組としても FM 新潟リスナーさんに、まあ、いくつかアンケートというかね数字を取らせてもらったんですけども、じゃあ酒井の方から紹介してください。
はい、この意思表示について皆さんがどんな意識をお持ちなのか番組のホームページを通じてアンケートを取らせていただきました、
はい、
まず質問その1、臓器提供の意思表示、これは提供したいしたくないをしているかしていないかです、
うん、
意思表示をしているが 50%、 意思表示をしていないが 50%、 半々でした。
これ本当に 50%
だったね。本当に 50% ぴったり。そして質問その2、意思表示をしている方法は、免許証が 56.5%、まあ、約6割ですね、およそ6割。そして保険証が 30.4% ということで、この2つ合わせてだいたい9割ぐらいの方が、まあ、この2つで意思表示をされている、まあ、残りの方がウェブ 4.3%、 そして家族に伝えたというのが 8.6% でした。質問その3、意思表示をしている方していない方両方にその理由を尋ねてみました、
はい、
まず意思表示をしていない理由ですが、不安と答えしたのが夢見る夢子さん、60代女性の方、あとは怖い、マイナスイメージなどもありました。そして意見が変わるかもしれないからとお答えいただいたのは稲菊さん、30代女性の方、
うん、
家族の意向とお答えいただいたのはハリシさん、40代男性の方、そして迷っているからフィリップさん、40代女性の方から意見いただきました。続いて意思表示をしている理由はですね、まずお一人目、ベルトーちゃんさん、60代男性の方からは、前回の放送を聞いて意思をはっきり分かるようにしておこうと思いましたといただきました。
これ読めって言われたやつだろこれ、
はい、はい、そうです。
まあでもそんな風に思ってもらえたらね、
そうですね、
我々も嬉しいですよね、
もう本当こういうリスナーさんがもう2万人ぐらい増えてくれるといいな、
ね、毎年2万人ずつ増えていってくれればね、本当本当。
そして続いて、あきさん、40代男性、臓器移植をしたくないので意思表示をしているといただきました、
うん、
これ大事なことですよね。
そして続いて、ちょりゃん
おい喋れ
アッキーさんが映っちゃった。
え、俺のせいすんなよ。
ちょっとごめんなさい、いきますよ、うん、チョチョラニアゴさん
言えた時に使えないという
しかもこんなでこれでね拍手いただくっていうのもどうかと思いますけど、20代女性の方からですが、
はい、
意思表示をしていなければ何もしてもらえない可能性が高いと思うので意思表示をしています。カードなどを見つけてもらえないかもしれないのでウェブでも登録していますといただきました。
これもね大事なことで、やはり、そういう気持ちを示す時にはですね、ご自身が言葉で語れないほどの病状なわけですから、
うん、
自分はいざとなればこうしたいんだってことをやっぱり身近な信頼のおけるパートナーにですね伝えとくというのは大事なことだと思いますよね。
大事だと思うわ、うん、まあ、もし仮に私がね、まあ、例えば親族を亡くしましたと、意思表示わからない、どうしようか悩むもんね。で、逆に私が亡くなった時にそんな悩みを家族にこう味わしたくないから、うん、まあ、そういう目的でも意思表示しといた方がいいかなと思うんですけどね。
そうそうそう、もう単純に臓器を提供したいしたくないだけではなくて、家族のためにも意思表示をしとくっていう考え方大事ですよね、
うん、